一般質問、市の行政課題などについて13人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。市議の質問、以後質問と読みます。市の回答、以後回答と読みます。会議の様子は会議録や録画映像でご覧になります。公明党瀬戸市議団池田信子。高齢者を中心とした市民の移動手段の確保について、質問、地域包括支援センターが把握する移動困難高齢者の情報と交通施策との連携の必要性についてどう考えるのか、また高齢者を中心とした市民の移動手段の確保について、今後高齢者の移動支援施策としての方向性で取り組むのか、見解を伺う。回答。都市計画課、交通施策における連携は必要であり、高齢者移動支援検討会議などの中で、ラストワンマイルの課題は共有している。高齢者のみならず、市民の移動手段の確保は、安心して暮らせる街づくりの要と考える。今後も、自治会、地域住民、交通事業者と共同して、持続可能な公共交通の確保に取り組んでいく。公明党、瀬戸市議団、長江秀幸。子ども・若者会議について、質問、子ども・若者会議における主な課題として、意見の政策反映の難しさ、参加者層の偏りと代表性、継続的な運営の難しさなどが挙げられるが、本市の課題と今後の対応・取り組みについて伺う。回答。子ども未来化、指摘の課題である意見の政策反映の難しさについては、テーマの設定方法と意見反映の手法を検討しており、参加者層の偏りと代表性については学校に協力依頼を行っているところである。また継続的な運営の難しさについては、委員の意見を尊重しながら効果的なアプローチや手法について会議で検討している。自民新生クラブ、浅井健二。市政施行100周年記念事業について。質問。100周年に際し、記念式典や市民参加のイベントなどの消費型事業も機運醸成には一定の効果があり理解を示すが、本市の未来につなげるためには100周年が終わった翌年以降も本市にプラスの効果を残し続ける投資型事業こそが今後の市の施策を検討していく上で重要であると考えるが、見解を伺う。回答。政策推進課。100周年記念事業は一過性のイベントとして終わらせるのではなく、次の100年につながる取り組みへ発展させていく視点が重要であると認識しており、次期将来計画と連動させ、100周年事業の成果を継続発展させるものとなるよう検討していく。
自民新生クラブ、黒柳智代。子どもたちや子育て世代が訪れたくなる瀬戸市美術館へ。質問。美術館運営において子育て世代へのアプローチを強める必要があると考える。子どもたちが親しみやすいテーマを設けることは、子どもたちの感性や情操を育てる観点からも美術館を 目的地として本市を訪れる方を増やす視点からも有効と考えるが、市の見解を伺う。回答、文化化。次世代を担う子どもたちが文化芸術に親しむ機会を充実させていくことは、子どもたちの感性や情操を育てる観点からも重要であると認識している。今後は子どもたちが親しみやすいテーマの企画展も開催し、体験型要素を導入するなど、美術館を目的地として訪れていただけるよう努める。公明党瀬戸市議団、三宅聡。本庁舎の災害時の代替機能について。質問、本市の災害時の業務継続計画 BCP には災害対策本部を設置する。本庁舎が被災などにより使用できなかった場合の移転先として、非常用電源設備や通信機器の利用が可能な消防本部が本庁舎の代替機能の確保として選定されているが、機能面や安全面において問題はないか伺う。回答、防災安全課。市役所本庁舎は地震発生に備えた免震構造となっている。消防本部は非常用電源設備や通信機器の利用が可能で、耐震化もされているので、本庁舎の代替機能を確保する施設として有効なものと認識している。自民新生クラブ、佐田敏夫。菱野団地再生計画から本市の未来の都市構想を考える。質問、令和7年12月11日の愛知県議会建設委員会において、瀬戸市が新たな計画を策定する場合には、市と調整し必要な支援や参画など積極的に関与する方針が示された。この発言を受け、本市として今後どのように県と協力をし菱野団地再生計画を進めていく方針か伺う。回答、都市計画課。菱野団地には県営住宅やセンタービルなど県所有の施設が多くあるため、団地再生に向けては県の積極的な参画を期待している。また必要な施設更新などについても県に積極的に働きかけ、より良い街づくりを進めていく。日本共産党瀬戸市議団、浅井琴美。安心して受けられる医療のため、国民健康保険制度の改善を求める。質問、モデルケースとして30代夫婦、小学生の子供2人、世帯収入約400万円、所得276万円の場合、2025年度で協会健保、主に中小企業の被用者保険の保険料が20万円であることに対し、本市の国民健康保険料は43万6600円と2倍以上、世帯収入の1割を超える耐え難い負担となっている。2025年度繰越金6億円と基金2億7000万円を活用して保険料を引き下げるべきではないか伺う。回答、国保年金化。基金については給付費の増加など不測の事態に備えるものと考える。一方、繰越金については令和8年度の算定においても引き続き適切に活用する。市民の声、臼井敦氏。市は産業廃棄物処理業者に条例が定めた義務を果たさせようとしていない。質問、事業者は2月18日に利害関係法人を訪問し、事業説明を行い、 結果報告書を市に提出しているが、市に周知計画書を事前に提出しないまま実施したという認識でよいか。そして事業者の行為は市産廃紛争予防調整条例第8条に適合しておらず、条例手続き違反に該当するとの認識を市は有しているのか伺う。回答。環境課。利害関係者については、事前の周知計画書の提出を伴わずに実施されており、ご指摘の件については、条例第8条に定める手続きに違反したものと認識している。本件については、事後的に周知計画書の提出を求めず、その結果を実施結果報告書により確認している。日本共産党瀬戸市議団新井歩美。要介護認定が速やかに行われるよう、調査員不足などの構造的課題解決を。質問。要介護認定は法律で30日以内の通知が定められているが、本市の昨年度平均は43日で、利用者や家族、事業者に支障が生じている。常態化した通知の遅れは、認定調査員の体制強化が不十分なことが原因であり、認定調査員の増員が必要と考えるが、見解を伺う。回答。高齢者福祉課。認定調査件数が年々増加する一方、認定調査員数はほぼ横ばいであり、認定結果通知の遅れの要因の一つと認識している。現在導入を進めている認定調査結果の作成フォーマットの効果を検証する中で、認定結果の早期通知につなげ、調査員の増員については必要に応じて検討していく。日本共産党瀬戸市議団原誠。産廃処分場計画を問う。その4。質問。瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に関わる紛争の予防及び調整に関する条例においては、最後の説明会を誰がどのように判断するかは明記されていない。事業者が一方的に説明は終了したとみなすのではなく、市長が判断すべきと考えるが、最後の説明会の判断主体と考え方について見解を伺う。回答。環境課。最後の説明会とするか否かは、事業者が判断するのではなく、市長が説明会実施結果報告書や周知状況などから追加の説明会の要否を判断する。その状況を踏まえて、市長が追加説明を求める必要がないと判断した時点で、結果として最後の説明会となる。新風瀬戸無所属の会、真島美雪。小中学校における生成 AI の利活用について。質問。本市では児童生徒の生成 AI 利活用を検討しているが、どのような教育的効果を期待し、学習場面ではどう活用していくか伺う。回答。教育政策課。深い学びの実現ができると考える。単に答えを出す道具ではなく、自律的な学びを支える思考のパートナーとして位置づける。総合的な学習の時間などにおける調べ学習では、キーワードの相談や要約、自身の考えを広げる対話練習などの場面を想定。また生成 AI が提示した内容が正しいかを確認する ダブルチェック体験を通じて生成 AI の良いところを活用しながら時と場合で使い分けるというような想像力と思考力を育む。自民新生クラブ山内誠一郎。持続可能な市政運営に向けた本市の財政規律と将来見通しについて。質問。地域に人を呼び、人が仕事を生み、仕事が財源を育てる。要するに、仕事、人、町の好循環こそが攻めの財政戦略であり、その戦略の一つが中日ドラゴンズ二軍本拠地誘致と考える。中日ドラゴンズ二軍本拠地誘致から考えられる持続可能な財政運営の可能性を伺う。回答。財政課。中日ドラゴンズ二軍本拠地誘致をはじめとする大規模な地域活性化施策は、関係人口及び交流人口の増加や新たな雇用の創出などにより、持続可能な経済が生まれ、地域経済の活性化によって、長期的な視点において財政基盤の強化にも寄与するものと考える。新風瀬と無所属の会、松原大輔。来年4月開始のプラ週2回収集をスムーズにスタートさせるために。質問。市内の可燃ごみ集積場は資源物置き場の約5倍あることから、そこにプラ資源物袋を出せることは利便性が高まる一方、燃えるごみ袋と同日同所であることへの懸念がある。場所によっては可燃ごみ集積場が狭いため、従来の資源物置き場の方が良い場合も一部存在するのではないか伺う。回答。環境課。可燃ごみ収集とプラ資源物収集を可燃ごみ集積場で一体的に行うことは、収集効率を高め、収集運搬財政的負担を最小限に抑える仕組み。狭隘な場所にある可燃ごみ集積場については、地域の実情を踏まえながら個別の対応も検討する。テレビ番組グリーンシティコム空豆チャンネル。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル。6月定例会の番組内容は、5月臨時会及び6月定例会の結果報告や瀬戸町トピックスなどについてお送りしました。次回放送予定、10月26日月曜日から11月1日日曜日。放送時間7時40分から9時40分から12時40分から14時40分から18時40分から22時40分から番組がご覧になれます。ラジオ番組ラジオサンキュー瀬戸町ラジオ FM84.5MHz。 放送の前半は定例会のお知らせ、後半では私の好きな瀬戸について議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。次回放送予定、8月31日月曜日、10月5日月曜日。放送時間9時20分から。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴をご希望の方は北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、会議の様子をライブ配信、生中継、 録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。9月定例会開催予定。8月31日月曜日、本会議、開会、議案上程、説明。9月3日木曜日、本会議、一般質問。4日金曜日、本会議、一般質問。7日月曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、予算決算委員会。9日水曜日、総務生活委員会、予算決算委員会、総務生活分科会。9月10日木曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会、厚生文教分科会。11日金曜日、都市活力委員会、予算決算委員会、都市活力分科会。17日木曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。24日木曜日、議会運営委員会。25日金曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時からの開催予定ですが、日程が変更される場合があります。会議の様子は瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願陳情の提出締め切りは8月19日水曜日の午後5時です。編集後期、私たちのチームでの議会だより編集作業も2年目に入りました。毎号さらにより良いものを、分かりやすいものをとメンバーが知恵を出し合っています。今年度の表紙は瀬戸川に架かる橋をテーマに、その来歴やエピソードなどを紹介していきます。問い合わせ先、議会事務局議事課、市役所5階、電話 88-2740、 メール gij@city.seto.lg.jp。 瀬戸市議会ホームページ、SNS、YouTube をチェック。アプリでも議会だよりをチェック。マイ広報誌、町色、瀬戸市議会だより、ナンバー120を終わります。音訳は、瀬戸声のボランティアの会、高橋真由美、佐藤直子、松原和子でした。